作文プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾、毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池、10月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラチナ未来人材育成塾に参加して、紫水中学校2年西流星さん。プラチナ未来人材育成塾に参加し、13名の講師の方々から講義を聞くことができ、たくさんのことを学ぶことができました。はじめに小宮山博先生の2050年の世界から自分を考えてみようというお話がありました。プラチナ社会、エコロジーで自由な選択ができ、雇用があり誰でも参加できる、資源の心配がない社会の実現に向けて、私たちがこれから考えていかなければいけない飽和の時代との向き合い方や、常識を疑い制度を変えていかなければいけないという話はとても難しいテーマでしたが、そのテーマを意識しながら5日間のプログラムに参加しました。その中で特に印象に残った講義が2つあります。1つ目は日屋根和夫先生の人工知能 AI と社会の変化についてのお話です。 AI が私たちの生きていく将来の社会にどのような影響をもたらすかという内容のお話でした。僕は日屋根先生の話を聞くまでは人工知能 AI というものに興味がなく、正直どのようなものか分かりませんでした。しかし今回の先生のお話でとても興味が湧きました。先生の話では、すでにある国では一人一人が AI に監視され、数値がつき、その数値の高スコアや低スコアで扱い方が変わるとのことで、何か AI に支配されているような感じがして恐ろしいと思いました。ただ AI は恐ろしいだけでなく、ピザ等の宅配がロボット化されたり、旅行の相談をして計画を立ててくれたりと、私たちを助けることもしてくれると聞きました。また先生は話の中で AI が敵になることはないともおっしゃられたので、とても安心しました。このように AI はうまく使えば便利だけど、使い方によっては恐ろしいものになります。私たちの時代は AI とともに生活していく社会が当たり前になると思うので、これからはもっと AI を理解し未来と向き合っていかなければならないと感じました。2つ目は若田光一先生の宇宙旅行とリーダーシップについてのお話です。世界各国のクルーをまとめ、国際宇宙ステーション船長としての任務を果たされた若田先生の話は、学校生活において部活動のキャプテンと生徒会活動をしている私の心に大きく響く内容でした。若田先生は、チームにとって大事な要素は1、チームワーク、2、コミュニケーション、3、自己管理、4、リーダーシップとフォロワーシップ、5、チームへの配慮だとおっしゃっていました。常に仲間を思いやり大切にし、周りの些細な変化にも気づけるようコミュニケーションを取ることが大事だと思いました。コミュニケーションを取り、自分の考えを理解してもらうことで仲間との信頼関係を築いていけるリーダーを目指していこうと思います。そのためにも自己管理を徹底し、チームに迷惑をかけないように心がけようと思います。最後に、私は今回プラチナ未来人材育成塾に参加することができて本当に良かったと思います。参加する前は5泊6日と長期にわたるプログラムについていけるか、友達はできるかなど、たくさんの不安を感じていました。しかしたくさんの友達ができたり、各講義の内容を振り返るグループワークや最終日に行われた発表会を通じて、 自分とは違うさまざまな考え方が聞けたことはとても良い経験となりました。そのようなことからこの経験がただの良い経験だったで終わらせず、これからの学校生活や部活動、生徒会活動に生かしていこうと思います。西流星さんの笑顔の写真が掲載されています。